さあ FM 岩手大きな皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんかずしです。
ハルピーことはるかです。
はい、どうもこんばんは。と
こんばんは。
ハルピさんは3回目になるのかい？
はい、
今日がね一応ね正式に登場して、
はい、
どうですか、慣れましたか？
慣れませんよ、まだ。
慣れないね、ま、はい、そうだよね、まあ、まだなまあ私もね言ったら機械操作がまだ慣れてませんからね、もう収録が始まるまでにだいぶ時間がかかるようになってしまってね。
いやでも3回目で結構短時間で、
今日ちょっと良かったよね。
はい、スムーズでした ね、ま
あ、最初ちょっとねおかしいぞおかしいぞとなったけども、
はい、
私がヘッドフォンを挿す場所を間違えたというだけの問題だったというね、
はい、
愚かな理由が明らかになりましたけれども、
はい、
慣れていきたいなと。
はい、私も切磋琢磨して頑張っていきたいと思っております。
してください。あなただってあれでしょ、そもそもそのなんていうかさ、喋り手、喋る方面の仕事とかもしてるわけでしょ。
はい、
ね、イベントの MC とかするんでしょ、
はい、そうです ね、
ね、
ただそういうイベントだと結構台本を読む機会が多いので、こういうフリートークとかっていうのがなかなかないんですよ。
なるほど。
はい、なのでみょんちゃんさんのこの間おっしゃっていた名言、
はい、名言何でしたっけ。
コーツつけがたい
全然名言じゃないけどね
いやそういう言葉の勉強とかすごいさせていただいてるの で、
で、
はい、いろんなラジオも聞くようになりましたし、うん、なんかすごい勉強になるなって思ってます。
そうね、まあ、あの台本ばっかり読んでるとね、
はい、
なかなかやっぱ覚えないからな言葉とか。
そうですね、うん、なかなか聞かない語句とか、うん、みょんちゃんさんすごい知ってるじゃないですか。
なんかね、
はい、
そうなんだな。
コーツつけがたいって私28年間で初めて聞きました
。本当？
はい、
私は結構日常ですな
え、そういう言葉はどこで覚えたんですか？
それがね分からないんですよ。僕もね大学生、はい、高校生大学生ぐらいの時からすでに、
はい、
その頃からすでに周りのみんなから、
はい、
お前の言葉を理解するには妙な英語辞典が必要だみたいに言われていてなんかちょっと人と違うボキャブラリーでなんか喋、ね、ってるみたいな感じで言われていてね、
はい、
一体私はどこでそれを身につけたのかと言われると、はい、心当たりは、
はい、
心当たりは日本放送協会のテレビ番組とか。
なるほど。
うちはね、なんちゅうかその昔ながらの昭和の家庭みたいな感じでさ、
はい、
ね、お茶の間にテレビが一個ボンってあってさ、
はい、
でそのチャンネルの決定権がお父さん持ってるみたいな感じでね、
うん、はい、
うん、だ結構その NHK を見る率が高かったりしてね。
うーん、 NHK すごい勉強になるって言いますよね、
うん、大河ドラマとかもやたら見てたから、うん、だそのね武士言葉とかがよく出るわけよ、ね、
それはちょっと分かんないですよね、
うん、分かりましたなんていう時に御意とかね言ってみたりさ、うん、
それは同年代の方は理解に苦しむかもしれないですね、う
ん、あとドラえもん、
ドラえもん、
ドラえもんの漫画本、
漫画本は、うん、
見たことあるかい？
あ、あります。
あれはね結構ねその表現の仕方とかね、藤子不二雄がね、
はい、
非常にこうね表現力飛んでいってね、
はい、
うん、あれは僕は結構ね、はい、いいと思ってるんですよ。ドラえもん
勉強になる、うん、
日本語の表現力とかをね磨くにあたってね、はい、手っ取り早くね学べる素材と僕は思ってます、ドラえもんの漫画本は。
じゃあみょんちゃんさんが言うなら一巻から読んでみようかなと思います。
それ僕は何せ全巻持ってますから
全巻って何巻まであるんですか？あれ
普通の単行本はね45巻までね、
はい、
うん、あとちょっとなんかドラえもんプラスとか後からね、
はい、
コミックス未収録のやつをまた集めたのが 6つぐらい出てたり、
はい、
あとほら映画原作のね大長編ドラえもんっていうのがまたこれまた結構出てるんだけど、藤子不二雄 F 先生がお亡くなりになった後も出てるから、
はい、
うん、僕はそっちの方はちょっと買ってないんだけど、
はい、
昔のやつをね、
昔のやつの
方が藤子不二雄 F 先生がご存命の頃のやつをね、
はい、
だから1巻から45巻まで持っときゃまあ間違いないですよ。
あ、本当ですか、
うん、
じゃあちょっと某レンタルショップで
行ってみてください、
はい、
僕はそれで小学生の頃からもう夏休み冬休みなんてなるともうひたすらドラえもん何回も何回も何回も見てましたから
もうセリフが出てくるんじゃないですか。
出てくるの、もう情景がわかる。
へえ、
うん。動画の説明もできるし、
はい、
うん、だ結構僕物の例えでドラえもんの話のな、ね、
はい、
引用することがあってね、
はい、
そのために皆さんがね、
はい、
はいはいみたいな顔になるんですけど
何をおっしゃってるんだと突っ込まれるわけですね、
うん、そうなんです。いいと思いますよ。
あ、本当ですか、うん、じゃあ早速勉強してきます、
ね、うん、その辺から入るとね優しいところから入るといいんじゃないですか、
はい、ありがとうございます、
ね、今週来週ゲストいませんから、ね、
はい、
なのでハルピさんのリハビリテーションをね、
はい、 すいません
していこうと今週来週でね
よろしくお願いいたします
ということでじゃあ吹奏楽ってなんだというところからね、
はい、
やっていくわけだけれども、はい、吹奏楽部によくさわからない人だと、
はい、
吹奏楽ともうオーケストラなんかがさ、
はい、
ごっちゃになってたりするわけですよ。さすがにその辺の違いはわかるわけだろあら誰かにさ吹奏楽とオーケストラってどう違うんですかって聞かれたらなんて答えるんですか。
音声が
音声が
声が入るか入らないか。
あまたこれすごいところそ
えそれも関わってきますよね。オーケストラ
オーケストラ基本的には声は入らないですよね、まあ、曲のジャンルによって合唱の人たちが加わってくるのもあると思いますけど、
はい、
うんまあ、一番わかりやすいのは要するにバイオリンとかビオラとかチェロとかあの弦楽器の皆さんが前にいるかいないか。
あーなるほど、ね、目から鱗です。
勘弁してよ
すいません。初歩的な部分まで、
うん、オーケストラね、
はい、
なんか交響楽団みたいなやつはさ、
うん
ね、弦楽器が前の方にブワーっといて管楽器が後ろの方にチョロチョロっとこういるだけでね、
はい
うん、弦楽器がこう主体になってるようなさ、
はい
うん、そういうのだよね。吹奏楽はその弦楽器がいないわけだよ、
はい、
コントラバスが2本3本いるぐらいでさ、
ね、
フロントにもフルートとかクラリネットとかさ管楽器が
そうですよ ね、 ね、
うん、吹奏ですから吹いて奏でるですから
確かに、
ね、
あなんかたまになんかテレビとか見てると、うん、吹奏楽部でそのバイオリンとか使ってるところもあるじゃないですか、うん、それはもう本当に
本当ですか。それは本当ですか。吹奏楽でバイオリンを使ってるっていうのは
チェロですかね。
コントラバスの話じゃないですか
すいません。
バイオリンとバイオリンとかバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの違いというのは分かるわけ。
あ、はい。バイオリンは肩にかけて弾きますよね。
うんはいはい、静香ちゃんが技巧をバリバリってやつね。うん、
で、チェロは少し下に置いて。
ちょっと大きいんだよね。でこう椅子に腰掛けてね。
はい、
こうね弾く。でコントラバスは割とこう立ってね、
うん、大きいやつですよね、うん、はい。
吹奏楽で使うのはまあ主にコントラバスです。
あじゃあそれです、
うん、
はい
そうですな、
はいはい、すいません
これはまあ普通に吹奏楽の編成の中に入ってるものです。
すで、はい、に勉強になりました。
いやなかなかいいですね
申し訳ございません視聴者の皆様、
うん、私もねなんかこの心地よい緊張感をね感じながら割と長いことね前 の、 あの細腰のリエチンっていうのはさ、
はい、
結構、まあ、現役でね楽器吹いてる人だったし、うん、自分でこう指揮者もするような人だったから、
はい
うん、結構ね、
はい、
こう知識が割とねしっかりあって、
うん、
私割とねこうそういう専門的な話は丸投げしてたんで、
はい
うん、今回はもうね私が頑張らなければみたいな感じ
すいません本当に
心地よい緊張感を味わってますよ。
リエチンさんの後がまま本当にプレッシャーですよ。
いいのいいの、 あの同じようにやろうとするから大変ですからねそれはそれあなたあなたということですから、
はい
ね、
ちょっとい
いんですよ
私らしく頑張らせてください。
あなたなりの色を出していけばいいんじゃないですか、うん、さあそういうことで吹奏楽です、
はい
ね、管楽器が主体になってますよと、
はい、
いうことで管楽器ね金管楽器と木管楽器とこうあるわけだな、
はい
うん、それはわかるか。
わかります。
ああ金管と木管な、
はい、
金管楽器をじゃあちょっと順番に上げてみましょうか。はい金管楽器その1
トランペット。
あまあそうですなトランペットな。トランペットどんな楽器ですかと言うとね、
はい
あこれ昔は軍隊の合図として使われてたと。
へ
え、うん、これなんか軍隊ってさ、
はい、
ピストンがついてないただのこうねビローっと長いラッパみたいなのあるんだな、
はい、
口だけでこう音階を変えていくようなさ、
はい
うん、それでこうファンファーレ吹いたりなんかな、
はい
うん、そういうのがまあ元々なんだろうな、
はい
うん、有名なバッハさんね、
うんうん、
彼が生きていた数百年前の時代のトランペットにはピストンがありませんでしたと。
へ
そのため半音階を演奏することができなかったと。
はあ。
演奏者の音感と息と唇をコントロールすることで演奏していたと。い
やー唇腫れそうですね。
無理無理無理怖いね、うん、無理ですわ。今はねピストンが3つついてる、ね、トランペットで、それで7種類の運指と倍音列を組み合わせて半音階を演奏できるようになりましたと、
うん、
いうことでそれが今のトランペットですよと。 いうことだそうです。吹奏楽の花形ですよね。
そうです ね結構ソロとかもありますもんね、トランペットは吹奏楽でも。
だからね、僕はラッパーを吹く人はね偉いなと思って、やたら目立つわけじゃない。
目立ってます ね
音域的にもやっぱ目立ちやすいんだよな。
うん、
やっぱパフッとへくってしまっても目立つわけだ、
うん、そうですね。
すげえなと思ってさ。
トロンボーンはどうなんですか。
あ、トロンボーン来ましたね。
ヨンちゃんさん、
そうですね、金管楽器でございますな。私が吹いておりますよ、トロンボーン。
そうですよね、
うん、トロンボーンは、まあ、いわゆる中低音を、ね、担当する楽器ですよね。
はい、
人間の声に近いとかね言われたりなんか
して
、うん、でなんか教会でね、だからその主に使われたりなんかしてさ、昔は。
そうなんですか、
う
ん、
でそれでこうスライドだから、ピストンじゃなくてスライドだから、はい、音階っていうかさ、こう無限に変えれるわけだよね、
音程
さ、うん、だからそのハーモニーがね、
はい、
綺麗なハーモニーが作れるみたいな感じでね、
はい、
なんか昔は神の楽器なんて言われてたらしいですよ。
なんでですか。
だからそういうあの教会で使われる、ね、神聖な場で使われる、
そういう意味なんですね、
綺麗なハーモニーを奏でるっていうことでさ。
へー、
うん、ね、
指使いじゃなくてその感覚で音域を出すっていうのは、
まあね、腕使いですからな。あれはね、いわゆるねポジションっていうんだけど、
はい、
7つあるわけ。1ポジションから7ポジションまでね、
はい、
一番手元が1ポジションで、一番伸ばしきったところが7ポジションなんだけど、
はい、
でこれはこうなんとなく目安のこう感覚がこうあってさ、
はい、
まあその辺から教わるわけだよ最初はな。
それ覚えるの大変そうですね、
うん、まあそうでもないよ、そんなでもないな。うん、それを覚えて、
はい、
だとだんだんこうね耳も鍛えつつさ、それでさらに正しい音程でね、
はい、
うん、で人によって楽器によって同じ3ポジションなら3ポジションでもさ、
はい、
ちょっと高めにね取らないとダメだとか、低めに取らないとダメだとかさ、
はい、
いろいろあったりするわけだ、
はい、
うん、これがねトロンボーンの一番いいところでもあり厄介なところでもありでさ、その、ね、あらゆる音程が取れるっていうのはあるんだけど、それだけに、
はい、
私のように、
はい、
音感がありませんっていう人が持つと、
はい、
ね、もう合わせようがないみたいな
もう分からないですね、
バフッとしか分かりませんみたいなさ
そこから始まっていくんですね。
なってなってないのみたいなね、
はい、う
ん、分かりませんみたいなということで、今週はゲストがいませんのでね、吹奏楽を離れて久しいハルピーさんのリハビリテーションをね、
はい、
しておくと
すいません
ということですけども、いいね、ホールニューワールド、いいね、
いいですよね。
ダメだよ、私にこういうディズニーの曲を聴かせたらさ。
なんでですか。
また行きたくなっちゃうよ、ディズニーランドね。
ディズニーランド好きなんですか。
大好き大好き、本当大好き。
最後に行ったのいつですか。
あ、今年の9月です
この間じゃないですか誰と行ったんですか。
お友達ですよ、お友達ね。
ほう、
あの、いや今までね、毎年のように行ってるんです僕ね、
はい、
で、まあ、その都度やっぱ行く人は違うわけですよ、
はい、
もちろんちゃんとね、それこそね、
はい、
あらあらっていうような人と行く時もあるし、
はい、
でも残念今はそういう人がいないのでメンバーを募るのがまず大変みたいなね、一緒に行ってくれる人募集みたいなさ、
うん、面白い。
そういうところから始まるわけで、 今は一生懸命来年に向けてね一緒に行ってくる人を探してるわけだけど
ランド行ったんですか。
どっちもです。
あ、どっちも。
私はもうどっちも行かなければ納得しませんから。は
い、そんなに好きだったんですか。
そうです、はい、
スヌーピーが
もう好きですけど
結構キャラクターが好きなんですね。
よく批判されますね、どっちが好きなんですかみたいなね。で僕は必ずどっちかにしなきゃいけないんですかみたいな感じで
え、ディズニーで何が好きなんですか。中でも
チップとデールですね
また小動物が好きなんですね、スヌーピーの犬に続けて。
そうなのよ、チップとデールいいやつってね、なかなかね、
可愛いですよ ね、
おじさんとはなかなか写真撮ってくれないわけよ。ちっちゃい子供にばっかり愛想振りまきよってさ。
そうなんですか。
なかなかおじさんには順番が回ってこないわけ
撮ったことあるんですか、チップとデールと。
あの人が撮っている脇でこうなんとなくね
誰かも写ってる状態で、
知らない人も写ってますみたいな。とかね、
はい、
だか諦めてもうね、ミートミッキーとかに行くわけミッキーの家に行くわけね。あれだともう順番で必ずちゃんと触れ合えるから
結構時間かかりますけどね。
かかるけどね、
はい、
であれ何人かのグループでね、
はい、
移動してさ、
はい、
一番最初にミッキーに と触れ合う順番だとね恥ずかしいんだよね。後の人たちがみんな見てるから
いいじゃないですか。
みんな見てるところでうわミッキーとか言ってさ抱きつくわけだおじさんが、
はいはい、嬉しいですもん。何歳になってもミッキーに会うのは
ね、
はい、
あそこのキャストの皆さんがさ、はい、こんなおじさんにも笑顔を振りまいてくれるんだよ行ってらっしゃいって笑顔で手振ってくれるわけだよ、
ね、嬉しいですよね。
日頃存在の扱いを受けているミッキーちゃんはさ
なんてこと救
われる思いがするわけだ。
夢の国ですよ本当に。
なので毎年年に1回はあそこにね救いを求めに行くわけだ。
わかります。
魂の浄化に行くわけだ
ディズニーから帰ってきて盛岡駅に着いた瞬間、はい、すごい悲しくなりません？
あーわかるねわかる、うん、急に本当に現実にね、まあ、僕はもう京葉線のホームに立った時点でもうなんかゲロゲロってなりますけど、うん、
リアルです
ゲロゲロってなるけどやっぱ盛岡の駅に降り立つと本当もうねあーもう帰ってきちゃったみたいなさ
なりますよ ね、 ねしばらくあの写真とか見て思い出に浸りますね。
浸るな。
はい、
じゃあ来年はね500回とかね10周年とか節目のあるブラバンですから、
はい、
東京ディズニーリゾートから、出張録音でとかね。
ああいいですね。
ねもう全然もうね歓声と悲鳴とかそんなしか入ってないみたいな
たまにミッキーの声みたいな
今からビッグサンダーマウンテンに乗りますみたいなさ
それすごい我々は楽しいですけど
ブラバンかよみたいなね、うん、
まあでも素敵なメロディーを皆様に提供できそうですけど、ね、
そうあそこでもさねビッグバンドビートとかやってたり、
はい
ね、あのちょっとしたねあの金管バンドとかサックスのバンドとかが出てきて演奏したりするから、
はい
ねうん、まあなんとなくね、まあ、こじつけようはあるかな
お願いします。
私なんか思うんですよね
、まあ、私も思います。
思うな
思います
できるんでしょうねただあれですよあのオフィシャルホテル高いですから
相、はい、
部屋になりますからね。
アイベア、はい、
アイベアですよ。
いいですよ、
ね、どうせ寝るだけだからいいだろ。
はい
な、
はい、襲ったりしないんで安心してください
俺が襲われるが
はい私コウモリなんで。
あそうそうなんですか、
はい、
ちょっとじゃあの、はい、その辺はじゃあ追ってまたご相談ということで
10周年楽しみにしております
ね。そういうことです、
はい、
10周年だと12月になっちゃうから、
はい、
寒いから、
はい
ね、500回記念がね夏ぐらいなんですよ。
何月何日ですか？
そこまで聞く、
はい、
何月何日かはねちょっと資料がないから今すぐには分かりませんけど
失礼しました。
おおむね7月ぐらいです。
おお、ね、いいですね。
いい時期だと思いますからね。
常夏水を浴びてディズニーで
な、
はい、
よしじゃあそういう方向で、
はい、よろしくお願いします
という話をするために今日集まっておるわけじゃないからね
脱線してしまいました、
ね、お相手はみょんちゃんこと宮内和志と
ハルピーことはるかでした。
それではまた来週
ブラバーン。
わっ声でかいわ。